文化放送ポッドキャスト QR。
皆さんこんにちは、内山聖輝のワンクールシーズン2、パーソナリティの内山聖輝です。もう6月も終わりに近づき、7月が来るとお待ちかねの夏到来って台本に書いてありますが、まあね、暖かくなっていくことはいいことですね。この前僕も高校時代の友達が仕事で、1ヶ月ぐらい海外に行ってまだ戻ってくるんですけど、まあ、そんで日本を離れるっていうので、その前にじゃあ一回ご飯食べようかっつって食事をしたんですけれども、その僕らの間で最近ちょっと背伸びしたことやろうぜブームみたいのがあって、ちょっと普段は行かないようなちょっと高めなご飯屋さんとかなんかそういう体験をするみたいなブームがあって、で今回何しようかっつってお寿司をね行ったんですよ。普段お寿司屋さんとかってランチで軽くとかっていうのあるんですけど、そういうなんだろうなカウンターでどうのみたいなのって本当行きつけとかもないし未知数な部分だったんですが、いろいろ調べたりして、じゃあここ予約取って行ってみようかっつって、まあ電話して予約取って、いわゆるお任せで頼むようなね、こうそれでお願いしますって言うとこう最後までなんかいろいろ出してくれて、これでいくらですみたいな感じで自分でこれくださいっていうパターンじゃないところでご飯食べたんですが、まあそこは美味しくいただいて、まあそれなりにいい感じで終わったんですけれども、その後にもうこの背伸びブームなので、こう今日はまあそういう感じで行こうっつって、近くのちょっと歩いて男2人でねフランス料理屋さんがあって、そこに併設してるなんかこうバーみたいなものがあると、でそのバー単体の利用でもかみたいに書いてあって、じゃあもうこの流れだからそこ行ってみようかっつって行ったら、人生初ですよ、ドレスコードで入店拒否されるっていう俺じゃなかったんですよ。友達がね、あいつ会社勤めのくせしてね、オフの日はちょっと短めなズボンで着やがってね、ちょっとお客様丈の短いズボンはって、俺それなりにシャツとか着てね、ちゃんとズボンも履いて長いやつ履いて、靴も革だったりしたんですけども、相棒がね半ズボンで着やがってね、スーツで来いって思ったんですけど、まあ休みですからね、した結果そのバーはねちょっとって言われて入れず、あちゃーってちょっと洗礼受けたねみたいな、やっぱこう背伸びをやっていくとそこにも至るのかみたいなね、いやこれはちょっと勉強になったなと思って、でその後にじゃあつってその近くにあるホテルがあって、でホテルも覗いてみたら1階になんかすごい暗い間接照明の効いた大人の社交場みたいなバーがあったので、じゃあそこ行ってみようかっつったら、同じパターンでまたドレスコードで拒否されましてやっぱりなんかね、そういう短いズボンと女性だとノースリーブとかあとサンダルとかだとダメだっていうんで、はあ大人の世界難しいって思ったんですけど、でそこはまあ全然良かったのが、ここはダメですけど何十何階のなんとかバーはそういうのないんで、内線で電話して席取りましょうかってすぐやってくれて、あじゃあそれでお願いしますっつって席取ってくれて、パーって行ってそこは大丈夫だったんで、あここまた来ようと思ったんですけども、いやー背伸びとは言いましたが、服がね、ね、よく洋服屋さんに洋服を買いに行きたいけど、そこに至る服がみたいなことを弱音を吐く人いますけど、そのパターンですよね。服がっていうね。いやー、やっぱスーツだったりセットアップだったりっていうのは重要なんですね。あと靴ね。ちょっと考えさせられましたね。リベンジしたいなって話しちゃってね。次何行くかみたいなの話したんですけども。やってみようかなと思っております。というわけで、それでは内山聖輝のワンクールシーズン2シャープ12スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン2。 それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネームゆいゆいさん。内山さんこんにちは。いつも楽しく拝聴させてもらっています。突然ですが内山さんに心理テストです。病院の窓から誰かがこちらを見ています。さてその人は何歳ぐらいでしょうか、というものです。考えてみてください。心理テストね、僕はこれ やるのはいいですよ、やるのはいいですけど、どんな結果が出ようとも信用しませんからね。先に言っておきますけども、まあでもやりますか。病院の窓から誰かこちらを見ています。その人は何歳ぐらい。じゃあ45歳。うわなんかやだな、こういうのははーみたいな顔されるね。回答はしたって書いてあるな。これめくればいいのかな。あれ、あこっちこういうことか。なんで説明すればいいんだろうこれ。違うの、あの折ってあって下回メモでこう回答はしたって書いてあって、メールの紙が折って半分に折ってあったんだけれども、僕はその回答はしたっていうのは2枚重ねてあるものだと思って、こういうスタイルかと思ってたんだけども、これ全く違うやつだったねこの紙は。はあ、なんか騙されたわ。めくればいいのね。この心理テストで何がわかるかというと、自分の精神年齢だそうです。そんなことはわかりません。ちなみに私は70歳ぐらいの人だと思ったので、精神年齢は70歳です。かっこ笑い。今18歳の高3なのですが、物忘れは激しいし、ちょっと運動しただけで筋肉痛になるし、すぐ足腰痛くなるので、精神年齢というより体年齢が70歳な気がします。かっこ笑い。内山さんは高校生の時私みたいなことはありましたか。どういうことなんだ。どこを取って私みたいなことなんだ。僕何歳って言いましたっけ。45歳。そうですか、そうかもしれませんね。70歳ってちょっとすごいね。18歳なのに、達観してるんだろうね。まあだからといってどういうことはありませんが、はい、皆さんは何歳でしたか。続きまして、ラジオネーム青ちゃんさん。大阪府。内山さんこんにちは。もうすぐ漢検があります。漢字検定ね、漢検。前回受けた時は全く勉強をせず受け、見事に落ちてしまったので、今回はしっかり勉強しようと思っています。内山さんは何か検定を受けたことはありますか。なるほど。僕が持っているのはね、確かね、パソコン検定っていうのがあってね、その5級だったかなをね、小学生だったかなんだか、高学年ぐらいかなで受けた気がしますけども、漢検は持ってないですね。受けたこともないな。英検3級だったかなはね、受けようと思ったんですけども、寝坊しましてね、受けられずじまいで、もうそこからは僕は英検に縁のない人だと思いまして、一回も受けてない。だから英検持ってないですね。高校入った時にね、高校でね、トーフルかトーイックか忘れたけど、どっちだったかな、英語の試験受けさせられて、高校入りたてではね、ちょっと難しすぎてね、もう人生で初めてと言っていいほど鉛筆転がして回答決めるレベルでね、もうなんとなくでマークシートだったかな、もうほんと適当にもう埋めていきましたね。何点だったかも覚えてないですね。まあ、というわけで、特に目ぼしいものはなく、自動車免許も、の類も持っておらず、もう何の資格もないですよ。ドレスコードも満たせないようなね、奴らですからね。こんな感じですよ、もう。まあ、漢検頑張ってくださいね。勉強してください。はい、続いては、福岡県、MAAAAI、まあいい。ですかね。18歳。内山さんこんにちは。毎週楽しくラジオを聞かせてもらっています。最近梅雨入りして雨の多い時期になってきましたね。そうなんですよね。傘が壊れたんですが、まだ買ってませんでね。いい加減、ちょっと折りたたみだとね、豪雨の時とか限界があるんでね、買おうとは思ってるんですが。私は雨は濡れるのであまり好きではないですが、夜に眠る時に聞こえてくる雨の音は好きです。音関連で言えば、よく黒板に爪でカリカリする音が嫌いな人がいますが、私はそれは全然大丈夫なのですが、割り箸を使う時に自分の指と割り箸が擦れる音が嫌いです。内山さんは好きな音や苦手な音はありますか？黒板ね、ちょっと嫌ですね。割り箸はちょっとよくわかんないですね。苦手な音、モスキート音っていうやつあるじゃないですか。こう、 なんかこう周波数がどうのこうので年齢別で聞こえたり聞こえなかったりするみたいな、文化放送のさ下のコンビニでさ入り口であれ絶対モスキートになってると思うんですよ。あれが嫌っすね。あれなんで？あれそんな若者がたむろするようなねあれでもないのに、昔から不思議なんだよな。モスキート音があるところはね苦手で、一軒ねご飯屋さんでねここモスキート音ずっと鳴ってるんじゃないかみたいなご飯屋さんがあるんだけどね、あれ何のためなんだろう、あれは気のせいなのかな。まあ、そんな感じでねモスキート音は、ね、虫除け？モスキート音は文字通り嘘だ。え、本当に？なんかよくこう、わかりません。もういいわ。もう、そうですか。知りませんだよね。続きまして、ラジオネーム、ハルルンさん、関西在住。内山さん、こんにちは。いつも楽しく番組拝聴しています。内山さんの落ち着いた声とマイペースな雰囲気にいつも癒されています。以前、内山さんがアマゾンやゾゾタウンやユニクロをよく利用しているというお話を聞きました。そこで気になったので質問なのですが、ゾゾタウンのセール品は返品不可能だったり、アマゾンさんの取扱い商品によっては、セール品でも返品送料無料だったりしますよね。その辺、内山さんはどのように利用されているのでしょうか？セール品で失敗しちゃったことなどないのでしょうか？洋服なんかは無理やり着ちゃったりするのでしょうか？よろしければ教えていただけると嬉しいです。これからも番組楽しみに聞かせていただきます。なるほど。セールね。あ、でもそろそろね、夏のセールが始まりますからね。これいろいろチェックしていかないといけませんね。楽しい季節がやってまいりましたね。なんでこうセールで物を買うっていうのは楽しいんでしょうね。まあお正月にねゾゾタウンでリュックを買ったんですけどね、セールでね、あれね来たんですけどね、すごい重くてね、結構ね体がきつい。やっぱねオールレザー、あ、かっこいいなって思ったんだけどね、やっぱその分重いっていうね、あんまり背負ってないんですよね。荷物の多い時に、大きいからね、荷物の多い時に使うってことになっちゃってるな。リュックのローテーションをしようと思って買ったんだけどね。もうローテーション全然できてないですよ。もう甲子園みたいな感じで。ずっと連投よ、もう一つのリュックが。失敗だとは認めてませんけどもね。失敗ではないと思うな。ちょっと違ったっていうやつですよね。ズレというかね。だから今度からこう重さっていうところも見ないといけない。何グラムかっていうね。あれ使おうかな。じゃあ。というわけでね、皆さんもこんな感じで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便りお待ちしております。
内山聖輝のワンクールシーズン2、
続いてはこちらのコーナー、内山のスイッチ。内山のスイッチでは、いつもは僕がハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていますが、このスイッチではスタッフが今ハマっているものを内山聖輝にプレゼンして、私のスイッチが入るか入らないかという企画です。今回はどなたが、お話してくださるんでしょうか。今回もこの番組のプロデューサーの内田さんからおすすめをプレゼンしてもらいます。内田のスイッチじゃないですかこれ。内田さんよろしくお願いします。
いや本当になんか、いや内田のスイッチのことじゃないけどよろしくお願いします。
お願いします。もうだってさ、最初が自転車だったじゃないですか、
はいはいはいはい、
で次がやたらと汗をかくって、はいはい、もうさないじゃん、もう何も2回目にしてもう3回目なんかさ頑張って生きるとかそういうやつじゃないの。なんか息をするとかさ、
ちょっとなんかまあ、反省したわけじゃないんですけど、ちょっと考えまして、
ちょっと違った路線で、
はいはい、ちょっと今回ちょっと違う形のものをおすすめしてみようかなと。
なるほどなるほど。
思っておりまして、
はいはいはい。
今回ですね、僕が内山聖輝さんにお勧めしたいのは水曜どうでしょう。
お、今回も律儀にスケッチブックで参戦されて、
もちろん分かりやすいように
テレビ番組ですよね。
これテレビ番組です。
はいはいはい。
ご存知ですか。
知ってます。ザッピングしてると、はいはい、再放送なんでしょうけども、
はいはい、
やってるのなーって見てます。
そうなんです、はい、結構な回数で今再放送やっていて、
はいはい、
さっき調べたらなんかに地方局含めてっていうか、まあもともとこれ北海道のテレビ番組なんですけど、
ローカルテレビ番組。
そうです、北海道のローカルテレビ番組で、始まったのが1996年。
そんな前、
そんな前
僕が6歳の時じゃないですか。
そうです、僕が6歳だった時に始まってて
6歳、
しかも終わったのが、終わったのっていうかその、いわゆるレギュラー放送終わったのが2002年なんですよ。うん、
あ、今やってないんだ。
今やってないんです。実はあれ再放送、再放送っていうかもういわゆるリピート放送っていうか。
そうですよ。だって大泉洋さんが出てらっしゃいますよね。
そうです、そうです。
もう違う映画とかドラマとかにね、引っ張りだこ
とも
ね。
もう今もう映画で、邦画だと本当にもう。
ねえ。
ずっと出てらっしゃる。
ねえ。
大泉洋さんが。
もうどうでしょうの時間がないんだ、じゃあ。
それでも、まあ何年かに一回は、イレギュラーで、特番は、特番って言っても別に1時間あるとかじゃなくて、もともとその30分毎週放送したものを、まあスペシャル放送で30分で何回、何週か放送する
み
たいな。まあたまに。まあ、これ全然決まってなくて。
へー。
終わってもだから13年。
うわ。
経つんです。その間多分新作って言われてるものは多分4作。
へー。
あるかないかぐらい。
なるほど。
っていうのやってまして。
でも確かにちょっと気になる存在ではありました。
そうなんですよ。で、その大泉洋さんが、水曜どうしようでという、まあ大学生ぐらいで。でもこの番組をきっかけでブレイクして、うん、その後、まあテレビドラマに出るようになり、
そうですよね。
映画に出るようになり、
うん、
今朝ドラとかでも、出てらっしゃる、
うん、
きっかけの番組なんですよ。
なるほど。
で、この番組がどういう番組かっていうと、まずダッピングしてるのになんとなくはご存知だと思う、は
い。なんかいつも見ると、旅してる。
あ、そうなんです。
車とかに乗って、海外とかで。
そうなんですよ。一番最初はそれだけじゃなかったんですけど、
はい。
基本では旅をしているっていう。
旅をする番組なんです
か？そうそう。全部持ってこ
れ。うわ、なんかいっぱい出るって来た。
全部持ってこれなかったんですけど、一応ちょっと DVD が。
うわ、すごい。
2002年終わってから、1年に2本ぐらいですかね。
はぁ。出てるんですよ。それは放送したやつですか？
放送したやつ。
へぇー。
あってですね、今何本、20本近く出てると思うんですけど。
はぁ、すごい。
まあいろんなのあってですね。まあ要は日本でやってるものもあって、まあこれ原付西日本制覇ってい
う。原付西日本制覇。今世紀最後の水曜どうでしょう。
これ日本全国絵はがきの旅とかですね。
はあ、すご。
まあ、基本的にこの番組って大泉洋さんと、鈴井貴之さんが出演をされていて。
二人ともチームナックスの人なんですか？
ですね、鈴井さんはチームナックスの人じゃないんですけども。
あ、そうなんだ。
まあ、その、どっちかというとそのチームナックスの所属している事務所の、まあ、社長というか。
ああ。アメリカはこの前見たかもしれない。
あ、本当ですか？あ、今ちょうどもしかしたらやってるかもしれないです
ね。ああ。
で、まあ、2000年は一番最後がベトナム縦断。
ベトナムも行くの？
そうなんです
よ。いろいろ言ってますね。
これがですね、面白いんですよ。
何が面白いんだろう。
と言いつつ、今これって、すごく DVD 出すオリコンとかで1位取っちゃうぐらい、こう、う
ん。売れてるんですね。
売れてるんですよ。だ結構なたくさんファンがいらっしゃるんで、まあ、何が面白いかはもう世間には結構語り尽くされてるところもあったりするんですけど。
そうなんですか。
結構人それぞれ多分、見どころはちょっと違うと思うんですけど、
うんうん、
まあ、一個言われてるのは、これって基本的にその旅番組なんですけど、
うん、
旅の風景はほとんど映んないんですよ。
え？何が映るの？
大体その旅をしているこの、まあ、要はディレクターの人が2人一緒について回ってるんですけど、
はいはい、
合計4人いて、
はい、
その4人を会話してる風景とか、
はいはい、
大泉さんでこうなんか疲れて寝ちゃうとか、
あ、
そういうなんかちょっとドキュメンタリーチックというか、
なるほどね、
そういうなんか人のなんかこう、まあ、弱っていく様だったらごめんあるんですけど、なんかこう、その状況によって変わっていく雰囲気とかをずっと追っていて、
じゃあいわゆる旅番組的な観光名所の風景が延々と映し出されたり、美味しいもの食べましょうっていうわけではないんですか？
ないんです、ないです。割と辛い目にあったのが多くて。
大変ですね。
そうなんですよ。だからその中で結構大泉さんの、まあ、いわゆる愚痴が爆発するわけですよ。
はあ。
で、僕はそれがすごい好きなんですよ。
なるほど。
追い込まれた時に、その、では台本に書かれてないんだけど、うん、その場に追い込まれたがゆえに出てくる大泉さんのボキャブラリーが僕的にはすごいツボで、うん、
電波少年とかっていうのを彷彿とさせるんですが、どうなんでしょう？
確かに。でも、それはなんか、その、1990年始まった当時から2000年終わるまでは結構そこと比較されたり
とかし
ていて、でも時期的に言うとちょっと、まあ早いか遅いかぐらいな感じで、
なるほど、
そんなになんかそこをなんかこう、モデルにしてるっていう感じじゃないですよ。まあいわゆるアポなしでなんかどっかに行くとかっていうよりは、
無茶な条件があるみたいなこと
ではないんですよ。どちらって割とちゃんとって変ですけど、ある程度保険が効いたというかですね。
へ
ー。ジャングル行くんだけど別にその危険な動物が基本は出てこないみたいな。
なるほど、なるほど。
これがですね、結構面白くて。
なるほど。
まず、一つあるのが、結構、その、DV にタイトル見てもらってもわかるんですけど、
うん、
わかりやすいんですね、企画が。
そうですね。
アメリカ合衆国横断とか。
でもこの、72時間原付東日本縦断ラリーはいいけど、シェフ大泉夏野菜スペシャルって何？夏野菜って何？
それも、面白いんですよ、要は。面白い。まあ、それちょっと、まあ、じゃあ、ネタバレになっちゃうけど。
あ、そうですか。
ざっくり説明。まあ、ネタバレって言いながら、これも十何年前の作品なんで、
あ、
まあ、今更バレもないと思うんですけど。
そうですね。
要は、大泉さんは基本的にこの番組の中で結構騙されちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。
企画を仕掛けるのが鈴井孝之さんという人です。うんうんうん、またディレクターなんで仕掛けていて、大井さんいつもなんか知らずになんか海外連れてかれちゃうとかやってて、うんうんうん、でそれはまあ国内なんですけど、うんうん、夏野菜でなんか、要は大泉さん料理好きなんですよ。
ほう。
上手じゃないんですけど。
あ、上手じゃないの。
毎回必ずスパゲティを茹でると、1人前が10人前ぐらいに膨らむっていうですね。何をどうやったらそんなのかわかんないですけど。で、まあ、とりあえず料理好きだから、じゃあ今回の番組企画で、スタッフとか、水さんに料理振る舞いますよっていうことで、そしたらじゃあ、まあ、ベタといえばベタなのかもしれないですけど、まあ、いや、材料集めるところが始めましょうって言われて、うんうん、で、なんか開墾とか始めるんですよ、荒れ地を。
開墾？
開墾。
え？
内山さんってもう一発でやんないやつですよ。
どういうこと？何年越しの料理なのそれ。
何年越しまでいかないんだけど、半年かけて料理を作るわけですよ。
ええー。
これもまた結構面白くて、そうやって毎回だから料理作りたくて、うん、いろんな準備してくるんだけど、なんか毎回その料理を作る前に行き継がないわけですよ。
いや、そりゃそうでしょ。だって、育てるどころじゃないですもんね。
もう。
耕すところからでしょ？
耕して、で、3ヶ月後耕しました。じゃあ、いよいよ作ろうかなって言ったら器がないって言われて、
まさか。
器を焼く。
焼くんか。
で、それで、まあ、ろくろ回しながら、まあ、いろんなもの作るんですけど、その時の会話とかも。
なるほどね。
もうなんか、なんていうんですかね。会話がとにかく面白いんです。
なるほど。
で、その会話が、要は、まあ、オールジャンルの会話じゃなくて、もう、愚痴っていうジャンルにおいて、トップランクなんですよ。
でも、そういうやつって、多分、こう、見続けていくことで、その、それぞれのキャラクターの個性が、分かっていくと、より面白くなっていく。
そうですね。
タイプですよね、そういうのって、多分。キャラクターが。だから、最初にパッて、いさせられても分かんないかもしれないね。
分かんないかもしれない。
徐々にっていうのは結構あるかも。
あるかもしれない。
でもまあ確かに、ちょっと見たいなと思ってたので、これ持ってきてくれたってことを貸してくれるってことですか？
全然。もう。
これ全部持って帰るのはめんどくさいんですけど、どっから入ればいいのかなっていうのって初心者としては。
初心者が一番いいのは、僕が一番いいなと思うのは、
時系列順とは違うの？
時系列順だと、やっぱりこれ放送順なんで、うん。常にホームラン打たないわけですよ。
はい、まあまあまあね。
やっぱりその中での、
こう、見続けることでしょ、俺がよく言ってる。見続ける中でのいろいろだよね。
そうそう。毎回ホームランはね、飽きるんですよ。
うんうん、食べ疲れしちゃうから、ね。
食べ疲れしちゃうんですよ。だから、そういう意味で言うと、まあ、一つおすすめなのは、まあ、これですよね。これ外れ。
夏野菜スペシャル？
夏野菜スペシャルと72時間限
定。あ、2本入ってる。
これ2本入ってるんです。2通客入ってるんで、これは、いわゆるさっき言った旅物っていうのと、そうじゃない部分で、面白い。あと僕が一番好きなのは、
はい、
一番、まあ、最終話にもなるんですけど、ベトナム縦断線ハッピー。
ああ。
これも分かりやすいですね。ベトナムは縦長の国だから、縦長に走ろうっていう。
なるほど。
カブで走るんですけど。
1800キロって結構ですよね。
1800キロだって、日本全部でも3000数百だから、まあ日本半分ぐらい。
うわー、すごい。
で、まあ、ベトナムってそのカブ天国って呼ばれてるぐらい、
うんうんうんうん、
もうアリンコみたいな数のカブが走ってるわけですよ。
うんうん、
その中に、まあ、外国人である日本人が行って、
うん、
現地の交通ルールの中で走っていくんですけど、
うん、
ここはね、結構ね、面白い。だから、まあ、最初見るんだったら、この2本は結構おすすめかな。
でもこれラストなわけでしょ？ベトナム縦断は。
ラスト。
これやっぱ最後に撮っといた方がいいんじゃない？
でも
色々見た、
僕一番最初に見たのはそれなんですよ。うん、
え、ここから入ったの？
僕一番最初に好きだったのは2002年10月とかだったんですね。
全然遅いじゃないですか。
全然遅い。もう終わってたんですよ。
え？
で、終わってたんだけど、DVD がその前、番組終わってからリリースが始まって、うんうん、一番最初に出たのがベトナム縦断なわけですよ。
ああ、そうなんだ。
逆に言うとこれがその6年間やってた番組の一番最後なんで、うん、ある種凝縮されてるんですよね。
へ
ぇ。逆に、まあこれ見ると、要は、こうさっき言ったように毎回ホームラン打ってるわけじゃないんだけど、うん、やっぱ最初ってやっぱ大事じゃないですか。
そうですね。
最初やっぱホームラン打ってもらわないと、うん、その先見ようって気にならないんで。
ああ、僕が今見るなら、
ね。そう。だとすると、うん、多分一番集大成的な。
見やすいっていうか。
見やすい
というか。入りやすい。
入りやすい。
あ、じゃあベトナム？
これいいと思います。
あ、じゃあベトナムから利用かね。
ベトナムから見てですね、もしお気に召せば、まあぜひ他の、ね。
夏野菜とか。そう。行く。
もうね、なんならね。
まだあるの？
クイックジャパン。
クイックジャパンのバックナンバーが。確かにクイックジャパンは結構特集してましたよね。
ま
あ、懐かしいな、まあ、クイックジャパンさ。
とても読み切れないんだけど、なんか。
何これ番組本？
番組本
です、ね。分厚水曜どうでしょう
?98 年から2002年まで
の。また紙から作っちゃいましたってどういうこと、う
ん、いや、それを作るのにこだわりがあって。
すげえな。
紙選んで、そのディレクターの人たちが、本編に載っけてる文章とか、過去に撮った写真とかを。
写真集だね。
写真集的なやつですね。
え、この QGM 借りていいですか？
全然大丈夫です。
ああ、懐かしいな。
ぜひちょっとこれをですね、
はい、
おすすめしたいなと。
やばい、内田 P が本気を出してきたぞ。
まあ言ってみたら僕はそういう意味で13年ぐらいハマってるわけなんで。
それをだってハマり続けてるわけだもんね。
そう
ファンだ。
ファンなんでね、ぜひね。とりあえずも見ていただいて。
そうですね。
なんで今日はちょっとスイッチ入った回なんかちょっと聞かないので。
え、聞か
ない
、あ、そうか。でもなんか僕、こう何回かスイッチをやってきて、一番、これはっていう感じがしましたね。
だって僕は一言も貸しましょうかと言ってませんから。
え、なんでここに来て、いや、貸さないよってあり得るわけ。
貸さないわけだけど、いや、借りたいと思ってもらえたのは。
なるほどね。
まぁ、ちょっと、スイッチ入ったとは言わないけど。
ちょっと、
ま
あね、だから、前から見てみたいな、面白いんだろうなと思ってたけど、やっぱりどっから入ったらいいんだろうとか、はいはいはい、どういう楽しみ方なんだろうみたいなのがあったので、はいはいはい、なんか一番、なんか正しい形での、紹介のされ方だったりしますね。ここまでで。
そうそう、3ヶ月かかりましたけど。
そう、じゃあちょっと、DVD と本を借りして、チェックしていこうかなと思います。
はい、
ありがとうございました。以上、内山のスイッチでした。内山聖輝のワンクール、シーズン2、そろそろお別れのお時間です。まさかの内田プロデューサーの内山のスイッチにより、思春期の痛みといういつもやっているコーナーは今週はちょっとお休みです。まさかの展開でしたね。こんなにこう熱弁を振るって、こんな時間も取ってっていうんでね。ただ今回は初めてちょっと刺さりつつあるので、DVD と本を借りして見てみようかなと思っております。リスナーの中でもファンですよっていう人結構いるかもしれないですもんね。我こそはというね、人はね、また違った形でメールでちょっと進めてみてください。というわけで番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net、one@joqr.net、one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。フォローよろしくお願いいたします。さらに、ポッドキャストも毎週月曜配信中です。よろしくお願いします。というわけで、次のワンクールまであと1回。また来週、さようなら。